いつもストリート三輪地区ボラ線。情報チェックにおしゃべりできる居場所を見つけた。ボランティア活動だけでなく、地域のお方の大切な場。三輪地区ボランティアセンターができたのは平成の終わり頃。三輪地区にもボランティアが集まれる場所が必要だとの声を受け開設されたとのこと。オレンジカフェや子育てサロン、絵本を紹介し合う会など地域活動の大切な拠点となっています。センターの中には様々なチラシが置いてあります。ここに来ればイベントや講座の情報を一気にチェックすることができます。飲食も可能なので何かを飲み食いしながらおしゃべりすることだって可能。三輪地区の人にとって大切な場所となっています。この日はボランティア団体ボランティアミアが運営している縁側ゆいの開催日でした。健康麻雀をやるのがメインの日でしたが、麻雀をせずに迷路やナンプレに取り組む人も。健康麻雀は男性かと思いきや女性の参加もちらほら。同じテーブルを囲み協力し合いながら楽しそうに過ごしています。ここに来れば何かがある。同センターに通うご夫婦は、ここに来ればいろんな人とお話ができる。家族ではしないようなお話ができて楽しいんです。と口を揃えます。この奥さんは話し上手で誘い上手。初めて来た人を自分のテーブルに積極的に誘導。ナンプレチームはさらにワイワイと盛り上がっていました。奥様を亡くされて、今では愛犬と二人暮らしの男性は、普段は家でしょぼんとしているけど、こうした場に来ると元気になれる。時間が潰せるから、こうした場があるといいんじゃない?と照れ笑い。時間が潰せると言いつつも、それ以上の価値が同センターにあることを私たちに感じさせてくれます。ボランティアが集まれる場所が欲しいとのことで始まった同センターも、今では地域活動の拠点となっています。ここに来た人はみんな大切な仲間。これからも地域の大切な場となることでしょう。ここには写真が3枚あります。賑やかに麻雀もしている様子。チラシを見ながら情報をチェックしている様子。テーブルを囲みおしゃべりしています。長野テレビの裏話。2017年5月第26回放送のゲストは、長野県実施遺族自助グループ山並の前島さんでした。前島さんとはその年の春に行われたボランティアセンターの利用者会議で出会いました。利用者会議の中で、参加者同士がいろんな話をお互いにできる時間があり、前島さんと同じグループに、そこで普段の活動内容やグループができるいきさつをお聞きし、これは長野テレビでぜひとも取り上げるべき活動だと感じ、出演依頼をしました。家族を自死で亡くすと気持ちの持って行き場がないとのこと。医師や看護師もおらず、同じ立場の人だけで集まっているので、やり場のない気持ちを吐き出したり、遺族同士が分かち合うことにより力をもらえるそうです。普段は世間に知られることが少ない活動ですが、自分の身に起きてしまった時には非常にありがたい存在です。町の縁側物語16。住民が集う公会堂は、町愛所。町を愛して助けると書きます。その大きく、お抹茶の会。背景に支え合いの歴史。その大きくのお抹茶の会は、地域の方からお抹茶の道具一式の寄付を受けたことをきっかけに、平成30年から月に一度みんなでお抹茶を楽しむ会を開くようになりました。お抹茶をいただいた後はおしゃべりの時間。 参加者にとっては気軽に立ち寄り、笑ったり、悩みを聞いてもらったりできるほっとする場になっています。参加者にこの会の魅力を尋ねると、支え合うためだよという言葉が返ってきました。その背景に、その大きくが半世紀にわたり育んできた支え合いの歴史があります。坂にあるこの地域は、雪かきをはじめ、暮らしのさまざまな場面で住民同士の協力が欠かせませんでした。みんなで前向きに意見を出し合って力を合わせてきたそうです。そうしたつながりを土台に、高齢化が進んだ頃には、その大きい支え合いネットワーク、そのネットが立ち上がりました。お抹茶の会の責任者であり、そのネットの何でも隊長を務める Y さんは、みんなが喜ぶ顔を見るのが楽しみと話します。お抹茶を立てる宮沢さんは、自分が落ち込んでいた時に励ましてもらった恩を今度は自分が返したい。恩送りですね、と語ります。公会堂を町愛所と名付け、スマイルボーリング、健康麻雀などでも集まっています。最近では、縁側赤ちょうちん寄っててーも始まりました。顔を合わせる場があると横のつながりができ、それが助け合いや支え合いにつながると、そのネットの吉澤会長は話します。ピンチをチャンスに変えてきた、その沖の力を感じたひとときでした。ここにはお抹茶をいただき、心和むひとときの写真があります。兄さん、一生一服、とくま漫画です。男性がエビせんを食べながらテレビを見ています。番組は黒白歌合戦で、テレビもモノクロとラフさ不足に目を白黒させています。ドゥーボランティア、大島勲さん、87歳。ビデオの撮影編集の技術を活かし、映像記録作品を提供している。50年ほど前、家族を撮った古い写真を見ていた時に、何か物足りなさを感じ、8ミリ映画フィルムを使い始めた。それでも画質や音声に不満感があった。そのうちにビデオが登場。当然飛びついた。最初は家族事象の撮影と記録だった。クソ真面目だから、やるからには徹底して深掘りしたくなるんです。次第に地域行事や人々の暮らし、さらに社会的事象まで範囲を広げ、取材し作品化。今まで制作したビデオ作品は2500本にもなる。作品希望者には材料費以外は無料で提供している。記録の正確さを保つため、撮影に3割、準備作業や資料集めに7割時間を費やす。単なる記録だけではつまらない。そこに一味加えると作品の深みが増します、とコツを吐露してくれた。撮影対象の歴史や背景を勉強することで自己研鑽となり、見る人に喜んでもらえるから社会貢献にもなる。一石二鳥だ。活動の合間を見て、自宅庭木の伐採や植え替え作業も単独である。体力強化になっている。現在、地区の自治協活動や民話伝承に関わったり、県長寿社会開発センター三女会のふりあいビデオクラブでも活躍中。これからは人間の心情と AI 化をどうすり合わせるかの仕組み作りが課題だよ。と今後の社会を危惧する。帯田田さん、編集後期。人を笑わせるって難しいんだよ、とボラ船に来ていたお姉さまがつぶやいていた。もっと難しいのはグッとくることなんだよ。そうなんだよな。思いを伝えることだけじゃなくて、胸に刺さらなければ意味がないんだよ。グッとくる瓦版も作らなきゃ。よしこさん。